この20章にはパウロの宣教の真実が記されてあります。このエペソで大きな騒ぎが起こり、パウロはマケドニア、ギリシャに渡っていくということになったわけです。そしてこのいろんなところで彼はこのイエス様の救いを伝えていったわけですけれども、トロアスでは一人の青年が3階から落ちてもう死んでしまったということが起きたわけなんですけれども、しかしこのパウロは10節を見ると、心配することはない、まだ命があります、そう言って、そしてその青年は生き返った、驚くべきことであったわけです。そのようなことを通してこのパウロは福音を伝えていく。また彼はもう一度このアジアに戻ってきたわけなんですけれども、17節を見るとこのミレトスに着いた時にこのエペソに使い送って教会の長老たちを呼び寄せた。彼は重要なことを語っているわけなんですけれども、彼がこのエペソに入ったその日からもうさまざまなこのユダヤ人の陰謀があったわけなんですけれども、それでも19節に謙遜の限りを尽くし涙とともに主に仕えてきましたという彼のその信仰の姿勢、そしてそれは21節を見るとユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を明かしてきたのですと彼は言っているわけです。神に対する悔い改め、それはもう罪を認めて、そしてまた神様の前に告白し、主イエスに対する信仰とはそれはもう十字架の信仰であるわけです。十字架によって自分がこの告白した罪が一切許される、その信仰をもうユダヤ人にもギリシャ人にも彼は全ての人に伝えてきた。もうそれが彼の言うなればもう生涯全てであるということができるわけです。それは24節を見ると主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務と出ているわけです。主イエスから受けたこの恵みの任務は何かというと罪の許しということであるわけです。彼自身もその罪が許された。そして彼はこの自分自身の人生に勝利が与えられた。もうそのことを全うするならば自分の命は少しも惜しいとは思わないというほどの喜びを彼は得ることができたわけです。ですからさまざまなこの試練やユダヤ人の陰謀があっても彼はこの神の国を述べ伝える。25節にも御国を述べ伝えてあなた方の間を巡回したというようなことを彼は語っているわけなんですけれども、おそらくエペソはもうアルテミスの大神殿があって非常に困難なところであったと思うんですけれども、それでも彼は全くくじけることなくこの御国の福音を述べ伝えていく。それは彼自身に力があったというよりもご聖霊の働きであるということを実は22節23節で彼は語っています。22節を見ると私は今御霊に縛られてエルサレムに行きますという言葉を言っています。そのことは目では見ることはできません。しかし彼はエルサレムに行かなければいけない。そこから彼はさらにローマを目指すということになるわけです。23節にも聖霊がどの町でも私に証しして言われるのは鎖と苦しみが私を待っているということです。もう困難が目の前にある、もう分かっていても彼はそれをやめるということはできない。 もう彼自身の中にこの主イエスから受けた神の恵みの福音、それが彼を生かし、また彼の心を喜びに満たし、そしてまた必ず勝利が与えられる。あの死んだ青年も生き返った。神様は死んだ者をも生き返らせ、命を与え、そしてまたこの神の御国に生きるということをもう実際に表したものであるわけです。27節には、私は神のご計画のすべてを余すところなくあなた方に知らせたからですと、彼はもうエベソの人たちに神のその計画のすべてを語った。そして後には、まあ、彼はエペソ人に手紙を書いて、また彼らに指示を出すわけなんですけれども、それは28節のところに、あなた方は自分自身と群れの全体に木を配りなさい、神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるために、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのですと彼は語っているわけなんですけれども、このことを語ったのは誰に語ったのかというと、17節にあるこのエペソの教会の長老たちとあるわけです。その長老たちは実はこの神がご自分の血を持って買い取られた神の教会を牧させるためにという目的があるわけです。まあ、彼らは特別な長老たちであった、群れの監督にお立てになったとあるわけです。彼はただ単にその教会のことを維持していくっていうだけのものではなくて、パウロは明確に神がご自分の血を持って買い取られた、まあ、イエス様は十字架で血を流して、そして一切の罪の代価を支払ってご自分のものとせられたという、その信仰の意味があるわけです。ですから教会っていうのは確かにこの世には存在しているわけなんですけれども、これはもう神様のものである。その信仰がこのエペソの長老の人たちにこのパウロは明確に語ったわけです。もう買い取られた神の教会である、それを牧する、もうその責任をこの長老たちに与えて、聖霊はあなた方を群れの監督にお立てになったのですと。だから立ててくださったのはご聖霊であり、それはもう神ご自身である。もう教会というのは特別な存在であるわけです。そして29節を見ると、私は知っています、パウロは何が分かっていたのか、その凶暴な狼があなた方の中に入り込んできて容赦なく群れを荒らし回ります。また30節にも、またあなた方自身の中からもいろいろと曲がったことを語って、弟子たちを自分の方に引っ込もうとする者たちが起こってくるでしょうということを語っているわけです。まあ、中にという言葉が29節また30節にもこの中にという言葉が出ているわけなんですけれども、その教会の弱点は何かっていうと、内側からもう壊されていくということであるわけです。外側にいる敵からの攻撃に対しては実は教会は強いんですけれども、内側からもう破壊されていってしまうと、もうどうすることもできなくなってしまうという問題が実は教会にある。なぜ彼はエペソの手紙を書かなければならなかったんだろうか、そこには理由があるわけです。そしてエペソの手紙を見ていくならば、もうそれはまさにもう霊の戦いであり、そしてまたその一番背後にいるのはサタンであるということがもう明確になっているわけです。私たちは今日もこのエペソ人の手紙を読まなければならないわけですし、また私たちはこのパウロを通して神様が語られたことを心の中にしっかりと受け止めなければならないわけです。それは31節のところにこの彼が言っている言葉があるんですけれども、あなた方一人一人を訓戒し続けてきたことを思い起こして 目を覚ましていなさいということを彼は言っています。目を覚ましていなかれ、いなければならない。やがてはイエス様が約束された通りに再臨される、必ず来られる。それが彼自身が語ってきた言葉であるわけです。そして彼は32節を見ると、今私はあなた方を神とその恵みの御言葉に委ねますと彼ははっきりと言ってます。もう二度とエペソに行って彼は直接に伝道することはできない。もうすべてを神とその恵みの御言葉に委ねるとこの長老たちに語ったわけです。そして御言葉が実はあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々ともにあなた方に御国を受け継がせることができるのです。神の御言葉をはあなた方をに御国を受け継がせることができる。それはもう今日も同じ信仰であると思います。私たちは御言葉信仰、プロテスタントの教会に属しているわけなんですけれども、私たちの礼拝はこの御言葉が中心となっている。それはもうパウロの時代も今日も変わることはないわけです。また私たちはこのただ単に自分自身が恵みを受けるっていうだけの存在ではない。それは35節に主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を覚えているべきだということを、私はあらゆることを通してあなた方に示してきたのですと彼は証しをしています。彼はまさに言っただけではなくて、そのことを自分の人生を通して表してきた。もうイエス様自身が受けるよりも与える方が幸いである。イエス様は私たちに十字架にかかり命を与えてくださった。その信仰によって私たちは生きる。もうそれなしに私たちの幸い、また喜び、自分の心が満たされるっていうのは他にはないと思います。パウロもやがてはローマに行き、牢獄につながれ、そしてまた殉教するわけですけれども、彼は自分の走り得たその人生の工程には一つの悔いもなかった。義の栄冠が私を待っているばかりであると、彼は御国の栄光を目指して進んでいきましたけれども、願くば私たちも同じ信仰を持って、そしてまた御国を目指して進んでいくものとさせていただきたいと思います。